お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。どうぞ私を十字架の血とご聖霊によって整備し、通り行き管として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに私たちを導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日は心と言葉の罪と主の許しというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。今日の箇所は私にとってとても深く教えられ、私にとってイエス様の十字架と自分が本当に関係があると教えられた箇所です。では説教に入ります。心と言葉の罪。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いていますとイエス様はおっしゃいました。この背景はイエス様はこうおっしゃりたかったのです。当時旧約聖書をよく知っている、守っていると思い上がっている律法学者やパリサイ人がいました。出エジプト記20章には10回塔の戒めの中に殺してはならないという大切な戒めがあります。彼らはこの殺してはならないという戒めの神様の本当の意図を正しく理解していなかったのでした。この戒めはただ実際に殺人を犯すなという意味と、彼らは自分勝手に解釈をしていました。しかし旧約時代から、ここでイエス様が山上の説教で新しく意味を解き明かしたという意味ではなくて、最初から神様が実戒をくださった時から、神様の本当の意図、趣旨は殺してはならないとはこういう意味でした。実際の殺人の禁止だけではなくて、心の中の憎しみによる殺人、ひどい態度、ひどい言葉による殺人も含んでいたのでした。二つ目には大切なのは、律法の精神、心、動機の方が大事であって、文字、表面だけではないということです。それは新約聖書にも第二コリントで、文字は殺し、御霊は生かすからです、生かすからですとあります。また3つ目に、律法は消極面だけではなく、その真の目的は積極面が含まれておりました。つまり神様が殺してはならないとおっしゃった時には、その神様のお心は、相手を生かしなさい、相手の命を大切にしなさい、相手を心から愛しなさいということが含まれていたということを、今日皆さんと一緒に味わいたいと思います。つまり深いですね。旧約聖書はただ冷たくて厳しい、そして新約は温かい、そうではなくて、旧約の実戒そのものから実は神様の愛が隠れていた。殺してはならないということは、かえってその相手の人を生かしなさい、そしてその許しなさい、愛しなさいということが含まれていた。先ほどのヘレン先生のお証しの中に出てきました。本当に敵を愛する。また4つ目に、律法、心の清さ、動機の清さ、真の愛を含むは、自分の力では完全には到底守れないと気づかせ、自分の弱さを認め、キリストに私たちを導くものであるということです。もう一度申し上げます。神様が旧約聖書で実戒、律法をくださったのは、その実戒に本当に向き合う人が気づいてほしかったのは、神様、こんなに心の清さ、動機まで見られるあなたの前に、この実戒の光を通して、私は自分にの力では決して実戒を、塔の戒めを守ることはできませんと気づいてほしかったんです。そして このことの自分の無力さと罪深さが分かって、余計に私にはどうしても私の身代わりの救い主キリストが必要ですと、実は律法は私たちを裁いて切ってしまうだけではなく、私たちをかえってイエス様の方に押し出すものになったんです。そのことをガラテヤ3章24でこう書いてあります。律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。そうです、聖書の一つ一つの戒めは、私たちがその戒めは自分の力では守れないと気づかせ、かえって私はイエス様がどうしても必要です、キリストの十字架の身代わりがどうしても必要ですと、イエス様の方に私たちを導く係として律法が与えられたんですね。で、私たちも実はそうです。聖書がなかったら私たちはイエス様の十字架には近づかなかったでしょう。私にはイエス様の十字架なんかいらないと思っていました。しかし先ほどの子供メッセージがあったように、イエス様の光に当たるとき、私たちは自分の罪に気づいて、そして自分の罪に気づいたら絶望ではなく、イエス様のところに行けるということです。私が最も自分の罪が分かりましたのは、本日の次の御言葉からでした。約45年前にイエス様を信じましたけれども、その2000年前のイエス様の十字架と2000年後に生きる私の自分と関係があるということは、どうしても信じることができませんでした。ライトハウス教会で何度もお別れしました。私は教会に行って牧師先生に、堀田君、あなたのためにイエス様は十字架にかかられたんだよと言われたときに、もうちんぷんかんぷんでした。もう少しも分からなかったんです。で、その時私はこの中で皆さんに申し上げましたように、こう思いました。余計なお世話だと思いました。本当に今思うとイエス様失礼な心でした。余計なお世話だと思ったんです。なぜならイエス様に頼んだ覚えはない。自分に罪があるとも分からなかったし、イエス様が十字架にかかったことが2000年後の私と関係があるはずがないと。ところが聖霊様はすごいですね。教会に通うごとにだんだんだんだん分かって、自分の罪が分かり、あ、イエス様の十字架は私と関係がある、私と関係があるどころか、イエス様を十字架につけたのは私だと理解させてくださった。イエス様を十字架に、むごいむごい十字架で身代わりに罪を背負わせたのは私だ、私の罪がと聖霊は教えてくださった。本日の御言葉、しかし私はあなた方に言います、実際に人を殺してなくても兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナ、地獄に投げ込まれますと、イエス様は正しくその律法を解釈教えられました。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。これはこういうことです。外側に現れる実際の殺人、人殺しは人の怒り、心の中の怒り、敵意、心の憎しみ、心の中の恨み、妬みから始まっているということです。もう一度申し上げます。実際に人殺しという事件が起こったとき、人殺しはその実際に刃物でその人が殺されたときにその殺人は始まったのではないということを私たちは知っています。人殺しというのは実際に起こるまでにもう人の心の中で殺人は起こっているということです。人が怒ったとき、恨んだとき、妬んだとき、私たちの心はこういう心があります。あの人なんかいなければいい、あの人さえ この世からいなくなればいいと、そういう思いがあるんですね。つまりそれは殺人です。この人さえいなければいいと思うことは、その人を抹殺すること。だから心の中では実際に私たちは殺人を犯して獄中に入らなくても、心の中では殺人を犯しているとイエス様は教えてくださっている。また次の御言葉、兄弟、あ、ごめんなさい、神は心を見られ、心の悪い思いを持つ悪罪を裁かれます。この神の聖なる基準に合格する人はいません。ですから私たちの悪い心の思いの罪のために、十字架で身代わりに私たちを愛して刑罰を受け、主の恵みがみんな必要であるということがわかります。また次、兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。この世ではですね、人に向かってバカ者と言っても刑務所に入った人は一人もいませんけれども、神様の前にはバカ者というその態度そのものが裁きの対象だと教えられた。バカ者とは神の目から見れば軽蔑の態度の罪である殺人と同じと、イエス様はここで教えたかったんです。軽蔑の態度でバカ者ということは殺人と同じだということです。バカ者というのは軽蔑の態度であり、私たちの誰もが身に覚えのある心です。それは神の目から見れば恐るべき罪であります。主は外側の実際の罪の行為は人の心の中から出てくると言われました。今日朗読していただいた御言葉をお読みします。人から出てくるものが、人の心から出るものが、それが人を汚すのです。人の心の内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。乱らな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさ、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。イエス様はもうマルコの福音書で解き明かしておられました。皆さん気をつけてください。外側に現れた悪い行為だけが悪いんじゃないんですよ。実は外側に出た悪い行為は、また罵りの言葉、バカにする態度は、実はもう心の中から始まってるんですよ。罪は心の中から始まってるんですよ。殺人は。そしてその根は傲慢。最高の天使が悪魔になったのは、同居は傲慢、神のように。人が罪を犯したも傲慢、神のように目が開かれという誘惑に落ちてしまった。私たちも誰かを見下げるとき、バカ者というとき、その心根は傲慢です。自分を上に置いているから人をバカにするんですね。ですから傲慢なんです。だから根は同じです。傲慢、高ぶり。バカ者という心は傲慢の罪です。私たちは実際に外側に現れる殺人の罪を犯していないかもしれません。しかし主が言われる心の中の怒り、憎しみ、恨み、軽蔑が殺人の罪とすれば、私たちは今日まで心の中で何人の人を殺してきたことでしょうか。これを問うてみましょう。今日、私は今日まで心の中で何人の人を殺してきたでしょうか。この問いは無駄ではありません。大切な問いをイエス様は、聖書はしているんです。あなたは心の中で何人の人をバカにし、何人の人を傷つけ、何人の人を悪く言い、心の中で憎み、憎しみ、そしてあの人なんかいなければいいと思ったことによって、何人の人を抹殺してきましたかと主は問うておられるんです。私はそのことが分かったとき、神様の前に初めて教会に行って、最初は何の意味か分からなかった。 十字架が自分と関係があるとわからなかった。イエス様が十字架で死なれた意味もわからなかった。でもこの意味がだんだん聖霊によって分かったとき、ひれ伏しました。神様、私は恐ろしい人間です。私は実際にたまたまあなたの憐れみで実際にピストル、ナイフ、包丁で人を殺したことはありませんが、イエス様と出会うまで数え切れない人を心の中で殺してきましたと告白して悔い改めました。その時バーッと十字架の意味が分かりました。ああ、イエス様、十字架をありがとうございます。私のための十字架。そしてイエス様を十字架につけたのは誰でもない、私の罪が十字架につけた。イエス様、ありがとうございます。感謝のみです。ありがとうございます。私はこの霊的な意味をご聖霊に示された時、私の罪が分かり、ますます主の十字架の恵みが分かった。そして分かり続けているのです。主の十字架の恵みなしには決して救われないと分かりました。主がここで教えられているのは、実際に人を殺さなくても人の荒探し、悪口、憎しみ、あの人さえいなければという思いで殺人の罪を犯しているということです。第三に、主は愚か者というものは火の燃えるゲヘナ、刑罰の場、地獄の意味ですが、に投げ込まれますと言われました。これは罵りの表現であり、人の悪口を言う罪です。言葉の罪、言葉による殺人です。言葉は人を生かし、励ましもする、殺すこともできるということを覚えましょう。ある人は言葉の暴力に耐えきれず命を絶つこともあるということを覚えましょう。ですから私たちの言葉は小さな言葉ではないんです。私たちの言葉で人を生かすこともできるし、私たちの一言で人を殺すこともできるということです。実際に今、若い子たち、またお年寄り、全世代の、今は自死と申しますが、昔は自殺と申しましたが、自殺は後を絶ちません。そして自殺は実際にそこまで追い込まれるために、たくさんの言葉の暴力を受けてそのようになることも多いのです。ですから私、聖書はこうおっしゃいます。これは他人事ではなく、私たちを含めて、私たちのした言葉を自分で制することが人は誰もできません。舌は、口は、言葉は休むことのない悪であり、死の毒に満ちています。聖書は深いですね。もうヤコブの書からおっしゃってました。舌、私たちの舌、言葉は本当に簡単に出てきますが、私たちの舌、言葉で死の毒に満ちているとおっしゃってます。言葉だけで人を殺すことも生かすこともできるということです。そのためにイエス様は十字架で、私たちの影の悪い行いだけではなく、私たちの言葉の罪のためにも背負って、十字架で完全に刑罰を受けられたことを今日感謝しましょう。私たちは自分の数えきれない罪、外に見える悪だけではなく、心の中の悪い思い、神なしで自分の力で生きることができるという傲慢のゆえに、滅びの道しかありませんでした。しかし、悪い心と悪い態度と悪い言葉の罪、他すべての私たちの罪のために、主が十字架で身代わりに死なれ、刑罰を受け、私たちの罪の償いが完全になされ、主の恵みによって、私たちの数えきれない罪の完全な許しがある恵みを心から感謝しましょう。今日皆さんと一緒に、この滅んで当然の私たちがイエス様の十字架で許されるということを喜び合いたい。キリストは自ら十字架の上で私たちの心の罪、行いの罪、影の罪、すべてをその身に負われた。それを私たちが罪を離れ、イエス様の義のために生きるため、 その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなたの罪は完全に許され清められた。またキリストも一度罪、私たちの罪のために苦しみを受けられました。正しい方、罪のないキリストが正しくない私たちのために、罪深い私たちの身代わりになられた。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。死んだものであったあなた方を神はキリストともに生かし、私たちのすべての背きの罪を、心の憎しみ、恨み、怒り、またバカにする態度、ありとあらゆる罪を許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。これは象徴的ですね。私たちを責める、お前なんかもう救われないという債務証書を十字架につけて、そしてイエス様はこうおっしゃるんです。もうあなたの債務証書、あなたを責める証書は釘付けにされました。なぜなら私が十分刑罰を受けたからですと皆さんにおっしゃっていることを、今日主の御声を聞いてください。最後に大きな3番、罪の許しだけでも十分あふれる恵みですが、三位一体の神は私たちの罪を許すだけではなく、私たちを日々清め、主の姿に変え続けてくださっているということを最後に申し上げたいのです。御霊の御、聖霊の日々の御業は主を信じた後も続いているということです。私たちが主に救われていなかったら、許しもなく、また日々悪魔と自分の心の罪に負け、もっともっと悪、罪に縛られた生活を送っていたことでしょう。罪を罪とも思わず、私はいつも皆さんに申し上げます、私はイエス様に出会ってなくて今61歳になりましたが、この生涯を45年イエス様に出会って、イエス様から、堀田修一からイエス様マイナス引いたら、本当にもっとひどい人生を送っていたということを私は知っています。みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、ギャンブル狂、また何かの悪に縛られた状態である人生を送っていたことをはっきりわかるのです。なぜならクリスチャンになってでさえ罪に負ける自分を知っているならば、もしイエス様と聖霊様と恵みがなかったら、もっともっと悪に走るスピードが速かったということがもう明確にわかるのです。だから私はいつも裏返しの感謝をしております。人と比べて私は立派なクリスチャンではないけれども、主を知らない堀田修一といつも比べます。そうすると本当に感謝にあふれます。私があの時に45年前イエス様に出会ってなかったら、高校3年の時、その後の生涯は大きく変わっていた。なぜなら悪の誘惑にもっともっと走り、いやそれが悪とさえ悪魔に惑わされて思わずに、どんどんどんどんその悪にはまっていった人生であることを告白できるのです。その裏返しとして、今神様の前に、皆さんの前にこの世に立って説教できることは奇跡です。でも少しも自分は合格者だと思ったことはありません。本当にただ主イエスキリストの恵み、父なる神の深い愛、そして聖霊の交わりがあり続けるがゆえに今立っているということを、神様に栄光して告白いたします。栄光を返します。愛に満ちた神は私たちに罪の許しだけではなく、日々ご聖霊により内側から私たちを清め、日々愛と清さに満ちた主の姿に変え続けてくださるということを今日喜びましょう。私たちは栄光、主の性質から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに私たちの頑張りではなく、聖霊なる主の働きによるのです。私たちは日々主の姿に変えられ続けている。またガラテヤ、 肉、私たちの罪の性質の技は、乱らの行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興。しかし、それに比べて、聖霊が私たちの心の中に生み出してくださる身は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん感謝しましょう。私はイエス様を信じてなかったら、本当にもっともっと悪い人生でした。でも皆さんと比べれば愛がないですが、イエス様を信じた後は、信じる前の堀田秀一よりも愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が増えました。それをお明かしできます。それは本当に聖霊のおかげです。心の中にイエス様が宿り、父なる神が宿り、聖霊が宿って、内側からその身を結び続けてくださっている。その技はとどまることなく、皆さんにも日々聖霊の働きは、そして御言葉と一緒に読むとき栄養が与えられて、この愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が結ばれ続けているということを今日喜び合いましょう。その霊的な肥料と栄養をブドウの木であるイエス様、そして聖霊様を与えてくださり続けている。ここに私たちは日々主の十字架の恵みによる罪の許しへの感謝と、もう一つは聖霊なる神によって清められ続け、主の姿に変えられ続ける希望が今与えられていることを感謝しようではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日あなたは深く掘り下げてくださりありがとうございます。私たちは実際に人を殺したことがなくても、心の中で人を怒り、そして憎しみ、恨み、あの人だけいなければと思ったり、バカにしたり、言葉で傷つけたり、数えきれない人を殺してきました、心の中で。しかしその心の罪のためにこそ、イエス様は十字架で全部の罪を背負って死なれたことを本当に感謝します。そしてその完全な許しだけでも十分ですのに、あなたはご聖霊を与えて、この地上でももちろん完全なクリスチャンにはなりませんが、罪の許しと同時に日々聖霊が清め続けてくださって、イエス様の姿に、愛と清い姿に、そして愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を実らせ続けてくださっていることを感謝します。どうぞこれからも罪の許しと感謝し、そして日々主の栄養を受けて、あなたの愛、喜び、平安の実を、親切、寛容の実を結んでいくことができますように。人を殺さないだけじゃなくて、人を生かし、人を励まし、人を愛するものへと変え続けてください。あなたにあってそれは可能であることを感謝します。尊い素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。